知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知っとく一宮。今回は知っておきたい消費生活情報、仮想通貨のトラブルにご注意をについて商工観光課の佐藤さんにお話を伺います。佐藤さん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近はニュースに上がることも増えましたし、仮想通貨という言葉を耳にすることも多くなりました。実際に利用していらっしゃる方もいると思います。まずは仮想通貨とはどういうものなのか説明していただけますか？
はい、仮想通貨とは通貨のように利用できる電子データですと言っても、仕組みを理解することはなかなか難しいかもしれませんので、日本円やアメリカドルなどの法定通貨との違いを知っておきましょう。まず法定通貨は国家政府や中央銀行などが集中管理を行いますが、仮想通貨の場合はブロックチェーンという技術を用いた分散管理となっています。次に額面の価値について、法定通貨の場合は発行者が価値を担保しますので、よほどのことがない限り価値の大暴落や大暴騰は起きません。一方で仮想通貨の場合、価値を担保する期間がありませんので、需要と供給による価格変動が大きくなります。こうした違いや仮想通貨の多くが発行上限を決めていることから、通貨よりも金やプラチナなどの現物資産にイメージは近いのかもしれません。昨年12月には金融庁が仮想通貨の名称を暗号資産に変更することとしましたが、なんとなく理解していただけるかと思います。
今佐藤さんがおっしゃったように、確かになんとなくですね、ちょっと難しいなという感じもしますね。佐藤さん、仮想通貨の利用というのは増えているんでしょうか？
はい、仮想通貨は現状では為替レートが不安定で、電子マネーや QR コード決済など他のキャッシュレス決済と比べると普及が進んでいるとは言えません。しかし仮想通貨を持っている人は毎年増えてきており、特に国際送金では時間、手数料とも現金よりも有利ですので、こうした場面では今後利用が増えてくるのではないかと思います。
なるほど、増えてきているんですね。そしてこれからますます利用が増えていくんじゃないかということですね。
そうですね。
仮想通貨についてどういったトラブルが起きているんでしょうか？
はい、まずは価格の乱高下に関するトラブルです。先ほどお話しした通り、仮想通貨は法定通貨よりも価格変動が大きくなりやすく、例えば代表的な仮想通貨であるビットコインは10年ほど前は1ビットコインわずか 0.25 円ほどでしたが、2017年12月には230万円ほどに急騰、その後は価格が下がり、現在は40万円前後となっています。こうした価格変動の中で、いわゆる高値掴みをしてしまうという事例があります。次に仮想通貨への出資に関するトラブルです。仮想通貨取引の承認に必要な確認、計算作業であるマイニングへの投資など、仮想通貨特有のものから価格急騰に便乗したと思われる離職商法、他の詐欺や悪質商法で悪用されることも多い劇場型勧誘によるものなど、実態不明な投資に関するトラブルが多くなっています。このほか仮想通貨交換業者の不手際などによる仮想通貨の盗難、消失や仮想通貨の誤った入金、送金など、いろいろなトラブルが発生しています。
そうなんですね、本当にいろいろとあるんですね。 でもなんとなくですが、やはり多いのはこの投資に関するトラブルというものなんでしょうかね。
そうですね、
この一宮市でもトラブルについての相談というのはあるんでしょうか。
はい、一宮市でも相談がいくつか寄せられており、必ず儲かるといった実態不明の投資話や、未払い金を仮想通貨で払えといった詐欺的なメールが届いたといった相談があります。
そうなんですね、未払い金を仮想通貨で払えといったものもあるんですね。
はい、
じゃあこういったトラブルにならないようにするためにはどういうことに注意をすればいいんでしょうか。
はい、まずは仮想通貨の仕組みを理解することです。仮想通貨にはブロックチェーン、トークン、ウォレット、マイニングなど特有の用語が多く出てきます。仕組みが理解できなければ取引内容に不明な点があるかどうかの判断も難しくなってしまいます。その上で、初めにお話ししたように価格変動が大きくなりやすいため、為替リスクがあることを念頭に置きましょう。また、不正アクセス等による盗難・消失リスクの備えとして、金融庁・財務局の登録業者を利用しましょう。さらに、利用する業者がどのようなセキュリティ対策を取っているか確認しましょう。その他の仮想通貨特有のリスクとして、ブロックチェーンの中で取引が確認された場合、それを取り消すことができないというものがあります。もちろん、不正送金を防ぐための確認作業ですが、利用者自身も入金や送金の操作は慎重に、また不当な要求については応じてはいけません。
そうですね。今おっしゃっていただいたように、やはり仮想通貨の仕組みをまずは理解することが大事ですね。そしてお話しいただいたようなことを気をつけていただきたいと思います。不安に感じた時ですとか、万が一トラブルになって困ってしまったという場合にはどうしたらいいんでしょうか。相談窓口などありましたら教えてください。
はい、実態不明な仮想通貨の投資話や突然の仮想通貨請求メールなどでお困りの場合は、市消費生活相談の窓口、電話 0586-712185 にご相談ください。
わかりました。では佐藤さん、最後にお聞きの皆さんに一言メッセージお願いします。
はい、仮想通貨については、仮想通貨そのものだけではなく、ブロックチェーンなど既存の仕組みに応用できる技術もあると言われています。今はまだ投資や投機の対象という位置づけですが、個別の技術も含めて今後はいろいろな場面で役に立っていくのではないかと思います。
今回佐藤さんにお話を聞いていろいろと勉強になりました。今回は仮想通貨のトラブルにご注意をについて、商工観光課佐藤さんにお話を伺いました。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
佐藤さんにお話しいただいた、知っておきたい消費生活情報、仮想通貨のトラブルにご注意をについては、広報一宮1月号18ページに記載されています。お問い合わせは商工観光課、電話番号0586-28-9148 0586-28-9148 です。それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは観光協会ウェブサイトへのバナー広告を募集についてです。掲載期間は4月1日月曜日から2020年3月31日火曜日。掲載料は会員1枠 税込み1万2000円、一般一枠税込み3万6000円です。お申し込みは1月31日木曜日までに、申し込み書・広告案を本庁舎観光協会へ提出してください。掲載企画など詳しくは募集要項で確認してください。申し込み書・募集要項は観光協会ウェブサイトからダウンロードできます。お問い合わせは商工観光課内観光協会、電話番号0586-28-9131、 0586-28-9131 です。続いては高齢者のための簡単料理教室のお知らせです。ご飯を炊く、魚を焼く、野菜炒め、野菜スープを作るなどします。日時は3月5日から26日の火曜日、午前10時から正午、全4回です。会場は、理財庁舎5階料理実習室。対象は、65歳以上の男性で、料理経験の少ない方。定員は24人で、申し込み多数の場合は抽選です。お申し込みは、1月31日木曜日までに、電話で後年福祉課へお願いします。お申し込みお問い合わせは後年福祉課、電話番号0586-28-9151、 0586-28-9151 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。それでは最後に、一宮応援寄付金ふるさと納税記念品の協賛企業募集についてお知らせします。一宮市へのふるさと納税の促進と市の魅力や地元特産品の PR を図るため、31年度の記念品として特産品などを提供していただける事業者を募集しています。応募資格は市税の滞納がないこと。記念品の要件は一宮市内で生産されたものやサービスで、一宮市の魅力を体感できるものです。協賛企業になると、取り扱う記念品が市が作成するパンフレットやふるさと納税ポータルサイト、ふるさとチョイスに掲載されます。申し込み方法は、申し込み書を行政課まで郵送または持参してください。申し込み期間は平成31年2月8日金曜日までです。私たち市民が知らない隠れた特産品があるかもしれませんね。ふるさと納税の記念品を通じて、一宮の魅力をより感じることができそうです。そして事業者の皆さんにはとてもいい PR の機会になりますので、申し込んでみてはいかがでしょうか。お問い合わせは行政課、電話番号0586-28-8956、 0586-28-8956 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。